はい、皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今回の特集はついに FT8 です。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、というわけで今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WT 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、このゴールデンウィークいかがでしたでしょうか、はい、ということなんですけれども、まあ、いつもだいたいゴールデンウィークで、ね、50メガとか2メガとかね、
そう、
イエスポー出てね、大オープン、
大オープン
しなんですけれども、ね、まあ、収録の関係で実はこれゴールデンウィーク前に
前なんで、ね、
申し訳ないですけど、はい、ということでございます。、はい、5月の18日から20日なんですけども、これのアメリカの、ね、デイトンハンベーション、はい、ということでね、開催されるんですけども、はい、今年は以上残念ながらね、ハムのラジオの特派員はいないのでね、は
い、あら、いけないんですね、ちょっとね、
はい、もしね、リスナーの方でね、参加される予定の方いらっしゃいましたらね、はい、ぜひ、行った、ね、感想とかね、はい、様子とかね、
はい、リポートいただきたいね、
非常に助かります。
助かります、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
からね、ということでね、はい、今日はね、満を持しましてね、はい、FT8 の話ということでね、GT656 言ってて、その後の FT8 なかなか特集しなかったという
そうですね、
ポリポリ言っててますけど、はい、それでは、ね、最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を実施しています。これまで関東、信越、東海、近畿で実施してまいりましたが、この度東北、北陸、中国を新たに加え、本州全域で実施します。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、まあ、お決まりの FT8 ってなんやねんということなんです。以前ね、今回の特集ほどのことはなかったんですけど、ね、FT8 のちょっとお話ね、した時に、ね、
はい、
さらっと言ったんですけどね、はい、まあ、簡単におさらいしたいと思います。はい、今回はね、スティーブ・フランクさん、K9AN と、はい、ジョー・テイラーさん、はい、K1JT、 もう K1JT は、ね、もう有名なんですけどね、
そうですね、
まあ、この2人でね、開発されたデジタルモードということで、はい、フランケの F、はい、とテイラーの T、はい、ということでね、 FT、
なるほど、そうかそうか、
はい、日本の無線機じゃありませんので、
ああ、どうか、はい、そうか、
ということです。
そうですよね、
はいはいはい、で FT8 ということなんですけどもね、はいはい、K1JT のね、ジョン・テイラーさんが開発された WSJTX のバージョン 1.18、はい、これからね、搭載された、
そうです、ね、
モードになります。
はい、
まあ、送信間隔はね、15秒はい、ということでね、 JT65 に比べて1/4、
はい、
JT65 の場合はね、1分ごとにね、
1分ごと
ね、送信繰り返したんですけれども、はいはい、今回はね、15秒ごとに繰り返すことで、だから4倍のスピード、は
い、忙し
い、忙しいということですね、
はい
はい、から、まあ、いわゆる、エンコードデコードのね、量が減ったんで、はい、もうどうしてもエラー訂正能力がね、少し落ちちゃうと、
そうですね、
いうことが
ありますね、時間が短いってことはその分減ってるんですよ、
結局データを分散させて、ね、弱い電波でも、ね、拾おうとした、
な
ら、まあ、EME からスタートしてる、
はい、
技術なんですけれどもね、まあ、それがやっぱりどうしても時間が短くなると、エラー訂正能力が落ちてくるということでね、はい、デコード限界がね、JT とかだいたい最新ってまだ30デシベルぐらいまで、
30前後までは
取れる感じになりましたね、
26とか、
はい、
その回
ですね、はい、でもやっぱり最近のやつ見てるとやっぱり、24デベルぐらいがまあ限界、
そうですね、 FT8 の場合は24ぐらい、う
ん、ね、そんな感じ、
23とかぐらいしか見たことないですね、
そうですね、まあ、そんな感じありますね、はいはい、それから基本の符号なんですけども、JT65 と基本的には一緒です、
はい、
ただ FT8 ということで、ね、8という数字なんです、はい、これトーンの周波数の数なんですけどもね、
はい、
JD65 が65トーン、
はい、
でこれ64のデータと、1つの真空かな、
はい、
同期信号で65だったんで、これが8個で、組み合わせてやってるということで、うん、まあ、当然、バンド幅も狭くなるということなんです、
そうですね、
はい、で、はい、まあ、8ということでね、8の FSK ということでね、
はい、
速度はね 6.25 棒 ということで、はい、からバンド幅は 50Hz、はい、非常に狭くなりましたということで、
ね、そうですね、随分狭くなりますね、
はい、JT65 でもね、JT9 があったんですけども、はい、これなんかあんまり結果的には流行らなかったんですよね。
そうですね、
あのまあ時間が、うん、あの1分間というのは変わらなかったんでね。
あ、そうか、1分だっす
な、
はい、ね、
で、あの斜め下でね結構使ってたんですよ。斜め下で番組やっぱり狭いんで、
はい、あ、そういうことですね、はい、
確かに確かにそうですね、
まあ、使ってたんですけど、やっぱりちょっとブレイクはしてなかったですね。
しなかったですね、
はい、だからあの JT65 の、ソフト、だいたい JT9 も、はい、送受信できますので、
はいはい、そうですね、
まあ、そんな感じでしたけどもね、うん、ただ FT8 でね、もう大ブレイクした
というか、ね、大ブレイクしてるんですよ、
はい、
すごいですね。
でこの FT8 が出現しましたんでね、もう本当革命というほどですよね、これ、ね、
そうです、はい、
バンド内の様子が、ね、一変したと。ものすごいですね、
一変しました。
そうなんですよ、はいはい、でね、HF バンドなんですけども、SSBCW が静かでもね、 FT8 のチャンネルだけはね、は
い、
わっと出てるとか、
ってやってますね。
そう、
あの狭いところにぎっしりですね。
そう、そうなんですよ。すごい、すごいですよね。
すごいです。
からあの、まあ、時間がね、送信間隔があの1分が15秒になったということで、はい、忙しいと感じると思うんですけども、慣れてくるとまあまあそれほどでもないということでね、まああのはい、逆に我々 JT65 で1分というのに慣れましたんでね、
はい、
ゆっくりしすぎたという、はい、
最近 FT8 に慣れたんで、
そうなんですよね、
結構ながらでやってます、
ね、だからあのただあのちょっと目が離せないというのはこれ事実。
それは事実ですね、
はいはい、うん、あの JT の時はまあちょっとお茶飲んだり、
はい、
ちょっと別 の, あのウェブで、ね、あの検索して、
それの余裕はないですね。
メールを読むぐらいの余裕はあったんですけど、
ね、そうですよね、それはしなくなったという感じ
で、さすがにないですね、
まあ、まあいいか、いいか悪いかも別の話なんでね、
はい
はいはい、でもまああの、慣れてくるとね、まあまあこんなもんかな、
まあまあこんなもんかな
感じですね、う
ん、はい、
からまずあの設備とかソフトとかね、そういうふうなところをご紹介したいと思うんですけども、はい、あの設備は基本的には JT65 と同じ、はい、ということ、はい、まあ、これはあの JT65 に限らず、まあ、デジタルゲーとか SSTV とかね、はい、こういうあの、音声で、マイク端子から見れる、はい、まあ、最近あの USB
後ろもありますからね、
うん、ありますんでね、
あります、ね、あ
の、
は
い、マイク端子だけじゃ限らないんですけども、はい、まあ、そういう形からあの、免許の方もね、あの基本的に、ね、はい、外付けのパソコンとかそういうインターフェース、
はい、
だから基本的に一緒です、
はい、一緒です、
うん、だからあの、まあ、そのままの装置で使えますんで、はい、あのまあ、変更申請もう
一応届け出ます、
ね、そう、あのピュッと一行書くだけなんで、
はいはい、
でまあ、ついでに他の T10 とかってい
ろいろ
入れてますけれど、
はい、やっとけばいいと、
やっとけばいいと、そ う,、ね、まあ、そういう感じなんで、ね、はいはい、あの無料でございますので、
はい、
という感じですね、はい、でからソフトなんですけども、はい、今 の,、まあ、あの JT の時から、ね、あの使ってます WSJTX、
はい、
これはジョン・テイラーさんのソフトなんです、
基本ですね、
これがあの、まあ、最新のバージョンではもう FT8 はきっちりと
入ってますね、
対応してますんでね、
ね、
からあの JTDX、はい、まあ、これもあの結構あの前からもあるソフトですけど、
そうですね、レコード能力が
すごいやつ
ですね、そうですね、
うん、はい、US3DJY イゴールさんのお作りになったソフトで、はい、T10 も先ほど言いましたね、
入ってますね、
T10 も対応して
ここに入ってるんですよね、
入ってるんですよね、はい、それからこの後がね、あの珍しいソフトというか、まあ、あの、はい、ディレクターがご存知だったんですけど、
はい、
MSHV、
はい、
うん、これはあの LZ2HV、クリストさんがお作りになったソフトで、これもともとメテオスキャッター用のソフト
なんですよね、はい、
あの流星反射、
はい、
流星拡散、流星、
うん、反射ですね、
反射ですね、
三段かな、
三段かな、スキャッターのやつですね、
はいはい、
まあ、それのやつ、これはまあ対応してますということで、
はい、
それからあのミックスダブル4、
はい、
ということで、これリグエクスパートという会社で現在出しているマルチモードのソフトということなので、
はいはいはい、
これはあの FT8 のほかに、ね、JT65 もそうですし、はい、リティ、PSK、もういろんなデジタルが、
はい、これ一回 PSK がバーッと流行った時に、うん、MXW っていう、ね、はい、この数字のつかないやつが、
は
い、
あ
のたくさん紹介されて、
そうですよね、
確か、シェアウェアだったんですよ、はい、当日これ、はい、今でもシェアウェアなんですけど、
うん、はい、でまあ、そういうことで、まあ、私結果的には WSJT 使ってるだけなんですけど、
はい、私も WSJT ですね、はい、
でソフトが変わるとなかなか使い勝手がね、
そうです、慣れたやつが一番やっぱり、はい、
いいですね、
い
いですね、
はい、うん、まあ、まあこれから慣れていきましょうということで、
はい、そうですね、は
い、という感じですね、
はい、
そういうのがやりましょうと、だから、まあ、これ以外にもあるかもしれないんで、もし、
は
い、ね、ご存知の方ありましたらちょっとお便りいただきたいなと、
は
い、
ぜひ
ぜひぜひいただければ、はい、
JT とかね、RTT やった時でもね、本当こんなんあるのという感じのね、ソフトありました
よね、いっぱい出てきましたよね、
うん、あの当時 PSK とか RTTY でもあの、周波数を、いろいろとあの、分割していろんな、はい、あのはい、ところに文字が出てるのは全部出てくるとかね、そういうソフトもありましたからね、あれ見てびっくりしたんですけど、
はいはいはい、
うん、まあ、今の JTK はね、まあ、それはまあ当然なんですけど、はい、
当然なんですけどね、はいはい、
まあ、そういうふうな話もありますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、から次にね、JT65 の違いということでね、まあ、今まで、はい、我々 JT65、65 と言ってたんですけど、はい、満を期してというのはここら辺にありまして、違いがね、まあ、どんなものかちょっとやっぱり我々も、ね、やってみないとわからなかったので、ね、はいはい、まあ、私もつい実はつい2週間ほど前にやっと FTA と
デビューしました。
はい、やっと、うん、ずっとワッチばっかりしてたんですけど、
ね、私はもう何ヶ月か
長いですね。
はい、はい、
うん、で、Facebook でね、今さらかよと言われましたすいません
出遅れてる
出遅れてましたということなんでね、はい、はい、まあ、そういうことで、まずはね、一番目にね、デコード能力がね、どうしても、まあ、3デシベルぐらいちょっと低くなる感じがありますね、はい、やっぱり時間が短くなる、うん、まあ、最初申し上げましたようにね、はい、やっぱりそういう、エンコードする、
エンコードデコードね、符号がね、やっぱり冗長が少なくな
ったということでね、うん、はい、まあ、3dB ぐらいちょっとやっぱり低いかなということで、ね、はい、で、まあ、それをね、やっぱり補う必要があるということでね、はい、で、まあ、一番簡単なのは、まあ、パワーを上げるということなんですけども、
そうですね、
実際パワー上がってるんですよね、皆さん
上がってますね、
うん、すごいですよ、
うん、3dB っていうことは半分になってるんで、
そう
です
、はい、2倍に上げる
20W の人は 40W とか、そういうことになるわけですね、う
ん、だから FTA とずっとワッチしてもね、まあ、今まで JT の場合はマイナス7とかね、
はい、
マイナス1とか2になるなんて、ほんま珍しかったんですけども、
あ、そうですね、
最近マイナスつかないんですよ
JT の場合はね、マイナスがすごく小さかったんですけど、
う
ん、
そうですね、
FT の場合はもうプラスの人が多いですね、
多いですね、
多いですね、
マイナスがないという、
はい、
はい、だから別に AR は別に今回別に議論するつもりもないし、
はい、
まあ、それは別に構わないと思うんですけどもね、はい、だからアンテナの、性能と、まあ、はい、パワーを掛け合わせた値ですね、
はい、
まあ、これがやっぱり重要と、
そうですね、
いうところですね、まあ、JT の場合もね、アンテナの、ね、設備というのは、ね、はい、重要でしたですけども、はい、やっぱりそれはやっぱりパワーもやっぱり、まあ、いるんかなというい
るんかなって感じてます ね、最近は、ね、
そんな感じしますね、
うん、
はい、でないとやっぱりね、向こうからマイナス10で入ってても、こちらからやっぱりアンテナとパワーの掛け算が弱いと向こうに受けてもらえないというのが、はい、はい、あるんですよね、
はい、はい、
まあ、そういうのがありますんでね、はい、今の吉川さんどのぐらいのパワー出してるんですか。
あ、まあ、私50W です。
ああ、やっぱりそのぐらいやっぱ欲しいですね、
はい、欲しいですね、そのぐらいね、
うん、まあ、私もそんな感じかな、欲しいですが
いやでも、うん、まあ、なんとかやっていける50W だと、
うん、ただね、やっぱりね、15秒間隔で繰り返してたのとね、やっぱり 50W、100W の力だったらギリギリかな、
はい、
ね、ファイナル壊す可能性がありますので、
ありますね、
気をつけないといけないですね、
はい、
そうですね、それから、まあ、先ほどもアンテナとパワーの掛け算言ってましたが、やっぱりアンテナを良くするというのはやっぱり、はい、まあ、これは別に JT だけとか FT だけに限らず、
ど
こ
で
いますけど、ね、はい、やっぱりアンテナですね、
はい、
やっぱり耳と、から声の大きさ、
はい、
というふうな感じですよね、はい、で、まあ、受信もね、良くなりますので、やっぱりビームアンテナというのをね、まあ、考えた方がいいかなという感じありますね、
はい、そうですね、
で、まあ、一つはね、やっぱり日本のお隣の中国とか、
はい、
まあ、結構たくさん FT 出てあるんですよ、
出てるんですよ、
でやっぱ近いんでやっぱり電波強いんですよね、どうしてもね、
そうなんです、
はい、そうするとやっぱりそれを避けるためにちょっとビームを向けて、
はい、
まあ、ビームで稼ぐというよりも強い曲を少なくしたいというのが
指向性をこうね、
そうなんです
ね、ね、力の信号を受けなくするということ、
うん、 そう、まあ、それも一つありますんで、
はい、
まあ、やっぱり指向性のあるアンテナがな、ちょっとアンテナの方がね、ちょっと有利な時もありますということ、
ね、ありますね、
ただね、JT の時にも経験しましたけどね、
はい、
どっから飛んでくるかわからんというのが、
あ、それもあるんですよね、
あるんでね、
ありますね、
なかなか、まあ、ビームがいいかどうかはね、まあ、違いにはちょっと言えないんですけれども、
はい、
ただ、まあ、渾身を避けるためという意味でも、まあ、一つは
あった方
がいいかなと、
そうですね、
思います、
う
ん、前も JT とかやりましたけど、うん、なんか北向けておくとヨーロッパとアメリカ両方入ってくるという
ような、はい、世界中入ってくるというパターンがありますから、ね、
だから逆に言えば、GP の方がいい時も
あります、
まあ、打ち合い角の、ね、問題もありますしね、
はい、
だからアンテナというのはね、もうアンテナサルドアンテナで、
はい、
はい、という感じがありますね、はい、それからあと、まあ、周波数をね、少し、ずれていれば、かぶった時でも分離レコード能力は高いように、まあ、そんな感じ、
ちょっとでもずれてれば結構分離してくれるように思います、うん、そう
ですね、はい、JT65 の時は少しでもかぶってるとデコードしない率が高かった、
はい、
ただ FT8 の場合はほとんど被っててちょっとずれてても、うん、
はい、
両方ともデコードしてることが多い、
意外と多いですよ、ね、
多いですね、
やっぱりバンド幅が狭くなってるから、
はい、
マークの8値なんでね、まあ、そういうのもいろいろとあると思うん
です、そうですね、いろんなところが影響してると思います、
う
ん、
はい、
まあ、そういうのもありますね、
はい、
はい、あと、まあ、 別の曲と QS を終わった時にあのアル協会呼ばれることも何回かあった
あるんですよね。だから結局、うん、おそらく相手がデコードしてて、
うんうん、
そうなんですよね、
うん、もうダメだと思ったら急に呼ばれてね、うん、慌てることがしょっちゅうあります、はい、うん、
だからあのウォーターフォールでねもうそれぞれのウォーターフォールのコールサインが全部画面に出てますんで、
はいはいはい、
で CQ 出した後でも、はい、ある曲とやってても、はい、あの呼ばれ呼んでる曲をまた呼ぶというのがあるんですよね、
は
い、
ありますね、時々来ますね、
うん、あのお昼時はね5分ぐらい遅れて呼ばれること
あ
るもういないってそこに、
ね、いないんですけど呼ばれましたね、
あの急に出てくる
あれっていうのがありますよね。
だからあんまりあの呼ばれないからといってもうどんどんあっちゃこっちゃ行ったりしてない方がいいかもしれない、
ね、ちょっと待ってた方がいいかもしれないですね、
ちょっと待って
ね、はい、
まあ、ちょっと別のとこ QS をしてでもあのまた戻ってくるとかね、
そうですね、
ありますから、まあ、あの同じ 3kHz の中やったら、ね、ずっと見たままですから、
ね、そうですね、
はい、はいはい、まあ、そんな感じがありますね。それからそうそう、これの JT の時も大切だったんで、あの時計が合ってることが重要ということで、
はい、結構重要です、
はい、あの JT よりも重要、はい、みたいな感じですね、
ぴったり合ってないとダメみたいな、
ね、ダメですね。
で、うん、あのまあ、私まだあんまりQSO の数少ないですけど、ディレクターは割と強い曲はちょっと時計ずれてても、はい、
あ、そうなんですよ、
1秒前後
いっても大丈夫なんですけど、
弱くなるとやっぱり1秒超えるとやっぱりまず無理ですか、
ですから CQ に1回落としてくれるんですけど、うん、はい、その後のレポートに応答できなくて、うん、ケースを成立しないってことは結構あります。
なるほどね、
そうですね、
その時見るとやっぱり1秒後とか2秒ぐらいずれてるんですね、
うん、なるほどね。やっぱりもともと PC の、 内蔵時計というのはちょっと感覚あえて合わせたりね、は
い、
してるんで、やっぱりその都度
合わせた方がいい、
見た方がいいですね、
はい、
はいはい、そういう感じですね。それからあとログ取るのはまあ15秒間隔で送受しますんで、
はい、
早ければ1分2分で終わっちゃいますんで、ね、はい、ログ取るのは結構忙しい
ですね。そうそう、忙しいこれは忙しいです
これきっちりしないと ね、
はい、
やっぱまあ大変なんで、
はいはい、まあ、ソフトを、ね、いろいろと利用するということで、はい、JT の時からもね JT アラート JT リンカーとかでね他のログソフトと、ね、はい、皆さん連携してると思いますんでね、はい、まあ、それをまあやっぱりどんどん活用していきたいなという感じですね、
はい、
そうしないと次から次へと QS が進んでね、ログができない、
できてない、ログできてないということになっちゃうんで、
ね、は
い、
そうですね、
それだけちょっと気をつけ
ましょう、気をつけ
ないといいと思います、
はい、それではここで QCQ 企画からのお知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の日時と開催場所をお知らせいたします。どの講習会も応募締め切りは、開催日の1週間前までとなっていますが、定員になり次第締め切りますのでお早めにお申し込みください。最初に第4級アマチュア無線技師です。関東エリア千葉市中央区5月19日20日相模原市中央区6月9日10日埼玉市大宮区6月23日24日東海エリア三重県桑名市5月26日27日名古屋市中区6月9日10日近畿エリア京都府福知山市5月26日27日京都市右京区6月2日3日中国エリア広島市中区6月23日24日次に第3期アマチュア無線技師短縮コースです。4級をお持ちの方が対象になります。こちらは1日で取得することができます。東北エリア仙台市青葉区7月28日関東エリア東京都西東京市7月29日千葉市中央区7月29日信越エリア長野県松本市6月10日近畿エリア大阪市中央区7月1日中国エリア広島市中区6月16日次にプロの資格第3級陸上特殊無線技師です。東北エリア岩手県盛岡市6月30日関東エリア栃木県宇都宮市6月10日東京都町田市6月17日信越エリア長野県長野市5月27日長野県松本市6月3日新潟市中央区6月24日北陸エリア福井県福井市6月3日東海エリア愛知県豊橋市6月30日近畿エリア和歌山県和歌山市6月17日京都府福知山市6月30日中国エリア岡山市北区
6月3日、山口県下関市6月10日。次に第2級陸上特殊無線技師です。関東エリア、千葉市中央区6月2日3日。詳しくは QCQ 企画のホームページをご覧ください。またはお電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732、 こちらまでお電話にてお問い合わせください。以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
JE2VDA、高橋です。いつもねハムのラジオお聞きしております。頑張ってください。
はい、ということでね、満を期した FT8 ということでね、はい、私もまあ、つい2週間ほど前に
始めたばかり
なんでね、はい、ということです、はい。まずね、後半ではね、実践編ということでね、はい、お送りしたいと思います。はい、じゃあまず FT8、ずっとワッチしてね、受信して、まあ、向こうの地域読んでみようと言った時なんですけどね、まずね、オンフレで読んでみましょう。
そうです
よね、まず、まずは基本ですね、ですね、はい、はい。まあ、コンテストとかね、そういう時はちょっと別にしましてね、まあ、通常のキュエストするときはまずはオンフレで読みましょうという感じですね、はい。で、まあ、読んでもね、返ってこないときあるんですよ。
あります、はい、しょっちゅうです
ね、それ、はい。
そういうときはね、まあ、CQ を繰り返し、CQ に応答したのにまた CQ が出ると、はい、あ、やっぱり飛んでないんかなと、はい、じゃないときがあるんですよ、ね、
ある
ま
でありますね、
はい。で、そういうときは、周波数をね、ちょっとこちらの周波数をちょっとずらしてみて、
はい、はい、100Hz ぐらいこう、
そうそうそうそう、はい、それか1回待つという感じですね、
はい、
う
ん、はい、1回止めるということですね、
そうなんですよ、ね、はい。ほとんどの場合ね、その CQ に2曲が、ね、応答してて重なって向こうでデコードできないと、ね、そうすると、はい、FT8 のソフトはまた CQ 出すんですよね、うん、別に本人が、はい、オペレーター自体がCQ 出そうと思ってなくて受信できないんで CQ 出すんで、
う
ん、はい、普通の声の時と違うんですよ、
う
ん、
そうですね、
はい、ですから、うん、かぶってるのちょっとこちら側からちょっと、避けてあげようと、
はい、
いう、そうですね、そういう感じですね、
そうですね、
はい、今までの普通の音声の刺激と違うところ、
そうですね、
はい、そうですね、は
い、で、そういうことで、大体ね、そうやるとね、大体ね、自分に応答があるか、
はい、
他の人に応答があるか、
はい、そうそうそうそう、
はい、ということは2曲読んでたということですね、はい、
そうですね、
はい、
よくあるケースですね、
よくあるケースです、はい、で、まあ、相手の他の曲を呼ばれたら、まあ、とりあえず諦めると、
あ、そういうこと、う
ん、でもね、でもね、そこだけ本当に諦めたらダメなんですよ、
はい、
実はこれ相手の CQ 曲に2曲ともディスプレイされてるんですよ、
ね、
は
い、あ、そうそうそうそう、
で、1曲目と終わると2曲目の曲を呼んでくれる場合があるんです、
はい、あります、
ね、
何回も経験しました、
はい、
はい、
ですよね、いや、私も、はい、まあ、つい最近出たばかりなんですけども、ね、はい、ああ諦めてあかんわと思ったらちょっとしたら呼んでくるんです、
はいは
い、いや、なんでやねん、はい、やっぱりそういうことですよね、
はい、はい、そうですね、
あるんで、まあ、JT の時も、まあ、基本的にそういうこともあったんですけども、はい、FT8 の時はそれが顕著、
顕著ですね、 JT はほとんどなかったんだけど、うん、FT8 の方です、
ありますよね、
はい、はい、
まあ、そんな感じがありますんで、まあ、諦めないと、
はい、
そういうことですね、
はい、
それから、まあ、相手が当然 QS をしてるときは、ね、やっぱそれをワッチして、はい、見て、まあ、渾身を変に、与えずに終わったら自分から呼びましょうと、はい、というところですね、
そうですね、
まあ、先ほど言いましたように向こうが呼んでくるときもありますんで、
そうなんですよね、
はい、まあ、そこら辺は面白いところです、
はい、
それから、相手が QS を中でもね、いわゆる呼び倒しという、
はい、はい、
まあ、これはできるんですよね、
できちゃうんですよ、
実は JT というと音声とかじゃなくてオンフレだけじゃなくていろんな周波数で使えるんで、はい、送信周波数を変えれば、
はい、
まあ、相手が特に他の曲に根性を与えなければ、はい、まあ、ダメというわけじゃないんで、ね、で、それを見て相手の曲を呼んでくれるというのがあるんで、
はい、
まあ、そういうのでいわゆる呼び出し合っても呼んでくれる場合があるんですけども、はい、まあ、やっぱり、ね、それはいいかどうかというのは、まあ、
そうですね、
いろんな人の
判断で、ね、こうバンドがにやかになっちゃうとね、
そうですね、まあ、広がっちゃいますからね、
はい、はい、まあ、そこら辺はよしよしあるんですけど、まあ、空いてるときは、まあ、まあ、ちょっといいかなという感じもあるんで、まあ、そこはちょっと臨機応変にという感じですね、はい、はい、それから相手の CQ に応答するんですけども、これ15秒おきの送信なんで、
はい、
CQ を見てでそれをクリックするんですけども、はい、やっぱりすぐクリックできないんですよね、
はい、
5秒10秒10秒もいらない、
まあ、だ
い
たい3秒ぐらい遅れます、はい、どんなに早くやっても 2,3 秒遅れるんですよ、
はい、でそれやっぱりスタートが遅れるんでどうしても向こうに とってもらえない時あるんで、はいはい、やっぱり2回コールすることになる、
はい、ことが多いですね。
ほとんどの場合そうですね。
そうですね、
はい、
う
ん、これは大体あのソフトは自動的にやって
くれて、はい、2回目は自動的です、
ね、本人はあまり気にすることはないんですけど、はい、そんな感じがあるんですね、
はい、
それからあの、JT65 よりもね、まあ、とにかく専用周波数が狭いということがあってね、はい、まあ、明らかに曲数多いです。
多いです、はい、すごいです。
はい、で、はい、まあ、あのブレイクしたということもありますんで、ね、はい、あの皆さんここに出てらっしゃいますし、はい、で、まあ、今日もみんなで話したんですけど、はい、なんか、あの、JT65 の次の、あのモードじゃなくて、リティの次のモードという感じが、
なんか RTTY の代わり、
うん、代わりみたいに、その出力も含めてね、
あ、
どうもそっちの傾向にあって、
はい、
あのモードとしては JT65 の延長線ではあるんですけども、はい、アマチュアの使い勝手としては、はい、どうも、RTTY の延長線の FT8 かなというイメージが強いですね。
で、時間的にはそんな感じですよね、うん、RTTY の場合、あの別に同期してどうのこうじゃなくて、もうとにかく、打つだけなんですけども、
そうですね、
うん、それがこういうデジタル系 の、はい、あの新しいモードになったという感じ で、まあ、現実ペティションとかも、はい、あの、うん、RTTY は大体やってる方多いですよね、
はいはい、
で今まで JT のペティションって、まあ、ほとんど
なかったです、
うん、1分ごとの、ね、うん、送受信だと5分ぐらい1曲かかる。
そうなんですよね、
ちょっとやってられんとあったんですけど、 FT8 はすごい、
はい、ですよね、これから多分多くなると思う、うん、今でもだいぶ出てらっしゃいます、
ね、そうですね、
はい、まあ、まあそういうことがありますんでね、はい、もう明らかに曲数が多いと、
はい、
うん、多いです。ですから、ね、やっぱりあの相手に重ならないようにね、空いてる周波数を探しましょうと、
は
い、
それは非常に、はい、
ただ、まあ、ね、
は
い、こっちが空いてても向こうではいいいっぱいかもしれない、は
い、
そこは難しい、これはまあ別に FT
しょうがないですね、
はい、限らずですけどもね、はい、まあ、そんな感じですね、はい、はい、からあと、前からも話ありますけどもね、エッジショーフにしてくるという、してみるということも一つあると、
はい、
あの
試してみるといいかもしれない、
ね、強い曲あると他の曲どうしてもエッジして見えなくなります
よね、見えなくなっちゃうんですよ、
は
い、
まあ、これはあの時と場合によると思うんで、
はい、
あのエッジショーフにするときはいい時もあるし良くない時もあるんで、
はい、それも試してみて、
試してみてください、ね、ということですね、はい、それから、WJTX ではね、実はペティションモードというのがね、
はい、
次のリリースであるんですよね、先ほど言いましたように、ペティションで結構使ってるんで、ペティションの、あの QSO を効率よくやろうというのがね、
はい、
まあ、提唱されてますんで、ただまあこれはまあテストケースなんで、実際にはまだ使わないでくださいと、
はい、そうですね、
一応そうアナウンスされてますので、ね、
はいはい、だからあのテストで、あの実験でやるときは、まあ、お使いになっても別に構わないと思うので、はい、まあ、実際の QSO にあまり使わないでください、
そうですね、
でもこれからあのペティションが楽しみですよね、
楽しみですね、
はい、まあ、はい、あのいろんなやり方がこれから出てくると思いますんでね、
はいはい、
あの実はあのハムのラジオもね、満を持してというのはそこなんですよね、あのなかなかね、ええ、よくわからなかったんです
やっと理解してきた、
やっと理解できたということで、ね、はい、あの、またね、いろいろなのご意見とかね、あのこんな使い方もあるよとかね、いろいろとありましたら、またお便り、
はい、お便りいただきたいと思います、
よろしくお願いいたします、
はい、
はい、J6 NSR 無線機新しく作ります、ハムのラジオ。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索、目指せ上級ハム。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。 FT8 ということでね、
はい、
私もついにデビューしましたけど、
デビュー終了ですね、
はい、まあ、あの本当はあの RTTY の後継の運用モードという感じしますね、
そうですね、
はい、うん、もうあのペティションでももうすごいね、
多分出てくると
思います、出てきますね、これからはね、
はい、
はい、
ね、
これからの楽しみなモードなんでね、よろしくお願いします。その代わりある JT ログが今はもう観光通りなんですけども、
はい、
でも結構ローパーで楽しめます。
時々10秒ぐらい出てます、
ね、うん、
はい、
はい、あのあれと地図見ててもね、なかなか JT の線が見えないんで、
はい、
はい、大変ですけど、まあ、あのゆっくりやりたいときはね、JT というのも一つありますからね。
はい、
この番組は水戸の FM まで聞く以外にも、インターネット系のサイマル放送でも聞きいただけます。サイマル放送スマホで聞くときは、ディスンラジオ、これがおすすめです。Android、はい、iPhone、どちらでも OK ですのでね、よろしくお願いいたします。ジングル募集しております。またお便りもね、募集しておりますので、メールでの先は、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方までお送りください。今日どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB サンキューと、
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原でした、うん、また来週お会いしましょう。
はい、セブンティースリー、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。
やんなきゃいけないことなんかいっそつけちゃっていつだってしたいことができるよ Don't forget。ドキドキワクワクときめきはすぐそばでキャッチされるの待っている。飛んでいけ強い力で夢をつかみ取れるかは私が持ってるアンテナ。いつまでも磨いていこう。Oh,